本日の朗読箇所はピリピ人への手紙2章5節から8節になります。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それでは、十字架の死にまでと題して高桑牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。本日から、受難週になります。今日は受難のメッセージを取り継がせていただきたいと思ってますけれども、その前にですね、外はいよいよ これから春真っ盛りになっていく、新緑もこの芽吹いてきている良い季節になりました。また今日はですね、ゆいちゃんもですね、礼拝に来られて、もっと小さかったイメージがあるんですけれども、すっかりですねお嬢さんになって、来られました。またちょっとついでにですね、2階への階段の 2,3 段目でしょうかね、からですね、垣根の中を覗くと鳩の巣が見つかります。今卵をですね、本当に雨の日も一生懸命、抱えているわけですけれども、そのうちヒナが生まれると思いますが、ヒナが巣立つまでですね、暖かく見守って、驚かさないようにですね、見守っていただければと思います。十字架の死にまでというこの、これはピリピ2章の8節のところから取らせていただきました。そのようなテーマで取り継がせていただきたいと思います。アダムがこの神様の前に罪を犯してしまったわけですけれども、初めに作られた人間ですね、罪を犯す前は神の形に創造されていましたので、清く正しい存在として神様との完全で自由な交わりが許されていました。しかし罪を犯した後は、その後アダムとその子孫は罪と汚れを持つ者として自由に神様に近づくことができなくなってしまったわけですね。人間の側の罪によって神と人との自由な交わりがその時から断絶してしまいました。神様があなたはどこにいるのかという、そのような罪による断絶ですけれども、で神様はそこでその後祭司を立てました。そして人々に代わって神様に近づくということを許されたわけですね。祭司とは神と人との間を取り持つ大切な役割を担いました。祭司は、制度化されていったのはこのイスラエル民族が形成される過程ですけれども、民の罪の許しを願うために動物を犠牲にして血を流す、そして祭壇に注ぐということがこのその務めでした。それによって人々は罪をこの許されていったわけですね。殺される動物が人間の罪を代わりに受けて罪の罰の裁きを受けるということを示しているわけです。けれども動物の犠牲というのは永久的ではなくて、あくまで一時的であり、それらは不完全でした。ヘブル書にも不完全であるということが記されているわけですけれども、そのため祭司は 毎年何度もその犠牲を捧げなければならなかったわけですね。そしてこれは来るべきキリストをあらかじめ示していました。神様は清く正しいお方なので、罪を徹底的に憎まれるお方ですね。聖書が繰り返し罪罪というですね、罪の問題を取り扱っているのはそのためです。すべての罪は死によって罰せられなければならないということを神様は人間に警告していたわけですね。私たちの最初のご先祖アダムに神様は言われました。これは創世記の2章17節ですけれども、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。これはこのアダムに最初に与えられた、神様からの命令であり立法であったわけですね。そしてそれを食べる、破るときあなたは必ず死ぬという警告でした。で、残念ながらサタンにそそのかされてですね、その警告を破ってしまう、律法を破ってしまったわけですけれども、パウロは、ロマ書6章23節で、罪の報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと言っています。罪の報いは死であるけれども、神様からのプレゼント、それはキリストが準備された永遠の命であるとパウロは言ってるわけですね。アダムが罪を犯した後、憐れみ深い神様はこの救い主キリストをこの世に送るという約束を与えられました。それはこのサタンへの裁きの言葉の中に含まれています。創世記3章15節で、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ、女の子孫ということですね、女の子孫の中にやがてキリストが誕生していくわけです、けれども神様は女の子孫をすぐに送ることはしませんでした。神様は罪が恐ろしいものであり、人々を神様から永遠に引き離してしまうものであることをご自分のために教えたかったわけですね。そのことを教えるために神様は罪のための生贄をご自分のところに持ってくるということをご自分のために命じられました。実物教育ですね。人々は羊やヤギや子牛を神の前に持っていきました。そしてそれを殺して生贄として神様に捧げなければならなかったわけですね。持ってきた人は自分の罪がその動物の上に置かれたこと、そこにいわゆる転化されたことを示すために手をその動物の上に置きました。そしてその後祭司はその動物を殺すわけですね。まさに屠殺場といいましょうか、そのような光景が目に浮かぶわけですけれども、それは本来ならば持ってきたその人本人が死ななければならない、罪のゆえに裁かれなければならないということを示していたわけです。そしてその身代わりに動物が死んでいきました。来る年も来る年も身代わりの動物を殺すことによって、自分の罪がどれほど深刻か、罪は必ず死によって罰せられなければならないかを教えられたわけですね。神様は罪が人々を神様から引き離して神様の敵にしてしまうことを教えました。 そして動物は仲介者、つまり神と人との間に立って和解させる祭司が必要であるということも教えたわけです、けれども動物の死では私たちの罪を支払うのに十分ではなかったわけです。そして罪を持つ人間の祭司、祭司自身も人間ですから罪を持っていたわけです。ですから神と人との仲介者としては十分ではなかったわけですね。これらは神様が約束してくださった完全な祭司としてのキリストを指し示しているわけです、祭司の中心的な働きというのは人間の罪の許しを神様に願い求めることです。ヘブル書の9章22節に血を流すことがなければ罪の許しはありません、つまり罪の許しというのは血を流す、つまり命をもって、このそれに、変えるということで、ちょっと何か全近代的に思えるかもしれないわけですけれども、けれども今日でも、凶悪犯は死刑によって、死刑制度のある国とない国はもちろんあるわけですけれども、凶悪犯は死刑によっていわば血が流されることによってその罪の代償が支払われて、そして正義が守られるという側面が今日もあるわけですね。義であり清い神様の前にはどんな罪であってもその罪は死に値するということです。人間の罪との許しと永遠の命を確保するためには血が流されるということがどうしても必要であったわけですね。けれども先ほども触れたように動物の犠牲というのはあくまで一時的であり、罪を完全に除き去るということは決してできなかったわけです。ヘブル書の10章11節でさらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし同じ生贄を繰り返し捧げてもそれらは決して罪を除き去ることができませんでしたが、12節以降ですね、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。こんなふうにヘブル書の著者は記しています。動物の犠牲では不完全であるということですね。けれどもキリストはこの一つの捧げ物、つまりご自分を捧げたということで、この永遠にその贖いを完成されたとヘブル書の著者は言っています。キリストはご自分の体という一つの完全な生贄、一つの完全な捧げ物によって永遠の贖いを完成されました。同じくヘブル書の9章12節でまた親木と子羊の血によってではなくご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられました、このように記されています。キリストの十字架の贖い、それは完全であり永遠である、そのことをキリストは達成されたということですね。そしてそれによって神様の正義が満たされると同時に私たちの罪は永遠に許されるということです。キリストを信じ信頼する者の罪はですね、キリストを信じた時点で永遠に完全に許されているということですね。それは過去も現在もそして これから弱さのゆえに犯すであろう未来の罪もキリストの十字架によって完全に贖われているということです。人間の罪は全人類に及んでいるわけですね。全人類はすべてアダムの子孫ですから、人間の側では救いをもたらすことが決してできません。ですから神様の側からの救いに希望を置くという以外に人間には希望がないわけですね。人間の努力、善行とかですね、熱心とか、そういったものは全く神様の前にこの、不完全であるということです。で、神様は女の子孫、つまり、ご自分の一人子を約束通りに罪の世界に救い主として使わされたということですね。イエス様は、天地創造の時に三位一体の神様としてこの世を作られたお方です。そして今も支配しておられるお方、すべてのものの上に立つ王であり、すべてのものが使えるべきお方です。イエス様はこの世の創造者、主権者でありながら、父なる神様に従って人間になられました。創造者が、主権者が、神が人になられた。女の子孫として女から生まれ、私たちのためにしもべとなってくださったということですね。そしてイエス様は人としてこの世のさまざまな悲惨さを私たちと同じように味わってくださったということです。皆さんも日々生きていくということは、一方では素晴らしいことですけれども、一方では大変ですよね。私たちは働かなくては食べていくことができない、遊んで暮らしていくことはできないわけですね。またどのような中でも体をむち打ち、心を奮い立たせて日々を生きていかなければならないのが私たちの人間の姿ではないでしょうか。仕事上の苦労もあるでしょうし、あるいは家庭内の苦労とか、さまざまなご苦労を子に集っておられる皆さんもですね、それぞれされているのではないかと思います。心と体に重荷を負いながら、それでも今日も明日も生きていかなければならないという側面もあるわけですよね。同じくイエス様も私たちと同じように人となられて、人としてですね、飢え、渇き、疲れ、貧しさ、孤独、さまざまな戦い、立法学者たちとの論争、人間関係、それら人間が味わう悲しみと、また生活の重荷をイエス様すべて経験されました。経験してくださっているからこそ、私たちの弱さをイエス様は本当に理解してくださるお方であるということですね。イエス様は天で私たちをですね、上から見ておられるのではなくて、人として私たちと同じ立場に立ち、さらにはこのピリピ書ではしもべとなってくださったということがこの記されているわけですね。経験してくださっているからこそ、私たちの弱さをイエス様は本当に理解してくださっているわけです。皆さんの今抱えているその重荷を人となられたイエス様はよく分かってくださっている。福音書を読むと、イエス様は人々から本当に憎まれて、あざけりを受けられました。ここにいる皆さんもですね、 そんな経験あるかもしれないんですけど、イエス様ほど憎まれたりあざけりを受けたという方はいないと思います。とことんイエス様はそのような経験をされたわけですね。だから私たちの苦しみあるいは屈辱を知っておられるわけですね。これはイザヤ書の53章、メシア予言というふうに言われてますけども、そうですね、じゃあこれは開いてみましょうか。イザヤ書の53章の3節と4節、ここに苦難のしもべとしてのイエス様の姿が記されています。イザヤ53章3節4節、1259ページになりますけれども、読んでみたいと思います。イザヤ53章の3節、彼は蔑まれ人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちを思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。続いて読みましょう。しかし彼は私たちの背きの罪のために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。これはまさに今日読むとイエス様の姿そのものであるわけです。多くの人から敵対する、人々から憎まれ、誰からも理解されず、弟子たちからもイエス様の本当の姿、十字架の苦しみを当初は理解されなかったわけですね。そして本当に孤独を経験されました。このようなですね、イエス様の姿がこのところにすでに予言されていたわけです。イエス様は罪を犯さなかったこと以外、人間の堕落が招いたこの世のすべての苦しみ、悩み、悲惨、苦痛を経験してくださったお方であったわけですね。イエス様は家畜小屋に生まれましたけれども、まさに生まれたその時から命を狙われました。ヘロデにこの命を、狙われて、エジプトに逃亡したわけですけれども、イエス様の生涯は生まれた時からそのまま苦難の生涯、またしもべの生涯でした。マルコの10章45節のところでは、人の子も仕えられるためではなく仕えるため、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。このようにイエス様、ご自分の使命をよく理解しておられたわけですね。この王の王、主の主、創造主であったにもかかわらず、使えられるためではなく使えるために来た。そして多くの人の贖いの代価として自分の命を与えるために来た。このようにイエス様ははっきりとご自分の務めを分かっていたわけです。またこのマルコの8章20節のところで、イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。狐にはですね、自分の巣、 巣穴、空の鳥もやはり巣を持っているわけですけれども、イエス様は公の生涯においては枕するところもありません。落ち着く、マイホームもないということですね。そしてヘブル書4章15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての天において私たちと同じように試みに遭われたのです。罪への試み、イエス様も私たちと同じように遭われたということですね。イエス様はその試みに屈して罪を犯すことはしませんでしたけれども、試みという点に関しては私たちと全く同じであるということです。そもそも罪がなくて罪を憎む神の子がこの地上で罪深い人間の間に住むということ自体が、それ自体大きな苦しみ、苦痛、また悲しみであったと思います。アダムを誘惑して堕落させたサタンは、イエス様の使命を台無しにするために特別な力でイエス様を全力で誘惑しました。これがこの荒野の誘惑として福音書の中に出てくるわけですね。サタンはアダムを誘惑した時のようにイエス様を誘惑しました。神様に義理立てする必要などない、律法を破ってもいいじゃないか、そんなふうに、まとめればですけど誘惑したわけですね。けれどもイエス様はサタンの強力な誘惑に対して、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使いなさいと書いてある、そのように御言葉をこの引用してサタンの誘惑を退けたわけですね。イエス様のさまざまな生涯における戦い、苦しみをざっと見てきたわけですけれども、しかし罪なきイエス様の苦しみの頂点というのはやはり十字架ですよね。神様の怒りをその身に受けることによって私たちの罪の結果をすべて経験してくださったということですね。イエス様はご自分が誰であるかということを知っておられました。民の罪を救うため彼らの罪をその身に引き受ける、そのような恐ろしい任務を持っているということを知っていた。イエス様の使命の中で最もつらいことは、神の民の罪を背負って神の怒りをすべて引き受けるということであったわけですね。イエス様が死んだとき、私たちの罪の責任を引き受けて、そして罪に対する神の怒りはすべてイエス様に注がれました。当時極悪人の刑罰である十字架刑で邪悪なものとしての死を味わわれたわけですね。そして十字架において神に呪われたものとなりました。イエス様は父なる神様との完全な交わりを永遠の初めから常に持っておられたわけです。父と子と聖霊の交わりは永遠の初めから、一度も失われたことはない。その交わりは一度も切り離されたことはなかったわけです。しかしその完全な交わりは十字架においてその時完全に断たれ、完全に父なる神様から見捨てられたわけですね。マタイ27章46節、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、そう叫ばれた時に本当に父なる神様は初めてイエス様に背を向けてイエス様を完全に 見捨てられたわけですね。イエス様を信じなかった人々がやがて裁きの日に味わう苦しみをイエス様は十字架において苦しまれました。イエス様は不信者が火の燃える炉の中に投げ込まれて、彼らはそこで泣いて歯ぎしりするというふうに言われたわけですけれども、そのような苦しい経験を実際ご自分でされたわけですね。神様の怒りと呪いを受けて、父なる神様から背を向けられ、その時完全に見捨てられました。この苦しみを罪のないイエス様が味わわれたわけですね。イエス様が十字架の無事らしい死を忍ばれた時に、私たちの罪の報いをすべて引き受けてくださいました。ガラテヤ書3章13節で、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。まあ、このようにパウロはガラテヤ教会に書き送ったわけですけれども、律法を破る呪い、まあ、罪の呪いですね。律法を破るということは言い換えれば罪を犯すことですから、そこから贖い出してくださったということです。また第二コリント5章21節で、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですということですね。イエス様が私たちの身代わりに罪を背負ってくださったことによって、私たちは神の義がこの与えられたということです。イエス様はそもそも、人間としても本来ならば死ぬ必要がありませんでした。それはこのイエス様には罪がなかったからですね。死というのは罪から来ます。私たちはですね、生物学的に年老いて細胞がですね老化して死んでいくという、まあ、そういう説明は一応できるんですけれども、しかしその死の根本原因というのは罪ですよね。ですからイエス様には罪がありませんでした。罪の報酬は死ですけれども、罪を持つ私たち人間は毎日死に向かって今日も明日も生きているわけです。けれども罪のない生涯を遂げられたイエス様は、報いとしての死を死ぬ必要は全くなかったわけです。死、それは罪を犯した人類にかけられた神様の呪いだからですね。罪を持つ私たちは死に向かって今を日々生きている。だから罪のないイエス様はその呪いを受ける必要は全くなかったわけです。けれどもその死という呪いを罪のないイエス様が私たちの代わりに受けてくださった。罪なき神の子が神の怒りをその身に受けて神に呪われたものとなった、そのことはこれはこの絵もない苦痛であったわけですね。その死をすべてイエス様は耐え忍ばれました。そして埋葬する人々の手にご自分の遺体を任せられたわけですね。そして黄泉に下られた。それは苦しみの最高潮、イエス様のへり下りの最も低い状態でした。十字架の死に至るまでイエス様は従ってへり下られて、しもべの道をこの歩まれたわけですね。私たちはそれぞれ、この世に生を受けたとき、皆さん誕生日が そうですけれども、その誕生日の日と、あとはその場所ですよね、どこどこの、あの病院であったり、あるいは私などはですね、あの自宅にお産婆さんが来てですね、あの取り上げて、くれたようですけど、あの記憶にはないわけですけれども、私たちがそのように生まれてくることを選んだからではないわけですよね、いつどこで誰を親として生まれてくるかということを私たちは選べませんでした。けれどもイエス様は違います。イエス様はご自分の意思で自ら進んでこの世に来られて、しもべとして、へりくだってくださった。そしてそのへりくだりは十字架の死にまでも従われたわけですね。ピリピ書の2章の、8節を最後にですね、あのもう一度読んでみたいと思います。ピリピ書2章8節、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。これこそイエス様のですね、本当にへりくだり、しもべとしての歩みであったわけです。ご自分の意思でイエス様はこの世に来られて、神の在り方を捨てて、そしてご自分を無にしてしもべの姿を取り、そして実に十字架の死にまでも従ってくださった。イエス様がここまでへりくだってくださった。そしてそのことによって私たちの罪を完全にあがなって解決してくださって、そしてこの罪のないこの義とされる道を私たちにこの与えてくださったわけですね。そのことによってこの永遠の命が約束されている、そのことを覚えて、今週は受難週ですけれども、イエス様を見上げて共にこの歩んでいきたいと思います。ではお祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。アダムはサタンの誘惑に負けて罪を犯してしまいましたけれども、それでも神様はアダムとその子孫である人類、私たちを見捨てられることなく、女の子孫に救い主を与えるという、その約束をしてくださった恵みを心から感謝いたします。イエス様が私たちのために人となられて苦難の生涯を歩まれ、そしてその最後に十字架の苦しみを味わってくださった、その恵み慈しみを覚えて皆を褒めたたえます。私たちが十字架の恵みを日々覚えつつ歩んでいくことができますように、イエス様の見苦しみとそこから来る救いの祝福を覚えることができるように、お一人お一人を祝してくださることをお願いいたします。また現実の生活の中で特に苦しみの中にある方々を格別に覚えてください。イエス様が人となられて、試みにあれ、苦しみを経験された、そのことのゆえにイエス様はその苦しみ悩みを理解してくださるお方であることを覚えることができますように、そして直面しているその重荷にも耐え忍ぶ力を主がお与えくださることをお願いをいたします。 私たちの救い主、十字架に死んでよみがえられたイエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。